御言葉をお読みいたします。コリントの信徒への手紙に第3章1節から11節。私たちはまたもや自分を推薦し始めているのでしょうか。それともある人々のようにあなた方への推薦状、あるいはあなた方からの推薦状が私たちに必要なのでしょうか。私たちの推薦状はあなた方自身です。それは私たちの心に書かれており、すべての人々から知られ読まれています。あなた方はキリストが私たちを用いてお書きになった手紙として公にされています。墨ではなく生ける神の霊によって、石の板ではなく人の心の板に書きつけられた手紙です。私たちはキリストによってこのような確信を神の前で抱いています。もちろん一人で何かできるなどと思う資格が自分にあるということではありません。私たちの資格は神から与えられたものです。神は私たちに新しい契約に使える資格、文字ではなく霊に使える資格を与えてくださいました。文字は殺しますが霊は生かします。ところで石に刻まれた文字に基づいて死に仕える務めさえ栄光を帯びてモーセの顔に輝いていた束の間の栄光のために、イスラエルの子らが彼の顔を見つめ得ないほどであったとすれば、霊に仕える務めはなおさら栄光を帯びているはずではありませんか。人を罪に定める務めが栄光をまとっていたとすれば、人を義とする務めはなおさら栄光に満ち溢れています。そしてかつて栄光を与えられた者もこの場合はるかに優れて栄光のために栄光が失われています。なぜなら消え去るべき者が栄光を帯びていたのなら、永続する者はなおさら栄光に包まれているはずだからです。2月も半ばになりました。若い方たちにとりましては、これからの自分たちの進路を考える上で特に大切な季節でもあります。今まさに、受験シーズン真っ只中です。学校生活というのは受験だけが全てではありませんし、まして、受験が人生の全てではありません。けれども受験というのはそれぞれの人生において、そう簡単に避けることができるわけではないと思います。受験勉強が楽しいという人は、あまりいないと思いますけれども、でもしんどい思いをしながら自分のこれからの歩みのために、一生懸命備えをします。自分のその後の人生にそのことが大きな意味を持つからです。また大学や高校、中学だけでなく、今週は火曜日に神戸開科科進学校で入学試験が行われます。どなたが受験するのか、詳しいことは知らされていませんけれども、伝道の働きのために献身者が起こされ、進学校での学び、また奉仕を通して神様からの召しを日ごとに確かにしていただきたいと心から願います。受験を通してまた試験を通して若い方たちは多くのことを試されます。もう自分はテストを受けるような年齢ではない、そういう人たちも自分や自分の身の回りで起こる試練を通して試されることがしばしばあります。配られたテスト用紙に書かれたその問題に答えることができればそれでいいというのではなくて、そもそも私とは何であるのか、何をするためにこの世に生まれてきたのか、本当に私はこの道を進んで大丈夫なんだろうか、受験などのテスト、また試練というのは思いがけず生きることについてこれまで以上に深いことを考える、そのような機会となります。若い皆さんが自分の第一志望の学校に行くことができたらと願いますけれども、もしそれが叶わなかったとしても、これまで努力してきた日々、また自分の歩みについて真剣に考えてきた日々というのは決して無駄にはなりません。受験が思い通りにいかなかったという現実に立たされた時も、ではそれが自分にとって何を意味するのか、ぜひ考えてほしいんですね。難しい問いですし、正直あまりそんなことを考える気分にならない、そういう人もいると思いますけれども、しかしそれでも心の片隅にでもいいですから そっとそのことを心の片隅に置いていただきたいと思うんです。で、教会生活をしている若い方にとって、いや、これは全ての世代の教会員の方にも当てはまることですが、自分の将来のこと、自分の進路のことについて考えるとき、自分一人で考えるのではなくて、多くの人とぜひ相談をしてほしいということです。友達や親、学校や塾の先生、あるいは教会の大人の人たちなど、そして何よりも神様と相談して、これからのことを考えてほしいということです。御言葉に聞くこと、祈ること、その中で自分の将来の道を尋ね求め、神様にお委ねしてほしいということです。まあ、受験の年になりますと、まあ、受験のことで頭がいっぱいになるかと思います。日曜日も他の試験などで礼拝に来られなくなることもあるでしょう。でも忙しいからこそ、神様のために、礼拝のために時間を取り分けてほしいんです。お祈りをすると、この学校に行けば必ず成功する、そういう声が急に天から聞こえてくるわけではありませんし、まして神様が合格を保証してくれるわけではありません。しかし私どもの生き方を根底から支え、どのような時も喜びに導こうとなさる、その神様の恵みの中で、受験や進路といったその大切なことを、大切な時を過ごす、そういうことができます。神様と相談しながら、神様にお委ねしながら生きていくという、そのことの大切さを、まあ、受験ということを通しても学んでいくのです。で、このことも全ての人に、まあ、言えることですし、そのように歩みをしながら、私と、まあ、神様とますます親しくなっていくのです。今朝はコリントの信徒への手紙に第3章の御言葉を共に聞きました。使徒パウロがコリントの教会に宛てた手紙です。一節二節を見ますと、興味深いことに推薦とか推薦状という言葉がいくつか出てきます。まあ、受験においても場合によっては学校からの推薦状が必要な場合があるでしょう。一節には、私たちはまたもや自分を推薦し始めているのでしょうかとありました。まあ、つまり自己推薦ということです。自分で自分を推薦する、私はこういう人間です、今までこのように生きてきました、このような立派な成績を残し表彰されてきました、そのように自分の良いところや自分の特技を相手にアピールする、そういう受験もあるようです。誰かから推薦してもらったり、自分で自分を推薦するのは相手に信頼してもらうためでもあるでしょう。この人は立派な人間だ、素晴らしい人間だと私たちが保証しますから、私たちが推薦しますから、どうかこの人を受け入れてください。で、今朝の聖書箇所で言われている推薦状というのは、いわゆる受験の際の推薦状ではありませんけれども、少し重なる部分もあるんです。で、推薦状というのはこの場合紹介状、まあ、紹介状と言い換えることもできるでありましょう。当時パウロだけでなく多くの伝道者たちが働いていました。しかし彼らに混じって偽りの教えを説く、まあ、偽の教師たちもいたんです。で、この両者の違いを明確にするために、派遣する側の教会が、私たちが今から派遣するこの先生は正しい福音を説く先生です、私たちが保証しますから、安心してこの先生が語る聖書の言葉、福音の言葉に耳を傾けてください、そのような推薦状を書いてもらって、そのような推薦状を携えて伝道の旅をしたんです。そして行った先々でも、その行った先々の教会でもまた推薦状をいただいて、新しい場所でまた伝道を始めていったわけです。で、伝道するというときに大事なことは、伝道者と教会員の信頼関係です。信頼関係がありませんと、いくら牧師あるいは伝道者が素晴らしい聖書のメッセージを語っていたとしても、人々は聞いてくれません。そして御言葉が真実に聞かれないところでは、教会は決して立ちません。ですから伝道者が推薦状を携えていたのは、伝道者と会衆の関係がスムーズにいくために、また信頼して御言葉を聞くことができるようになるために、そういう理由もありましたけれども、そしてまたそのようにして神様の御栄が表されるために、そういう理由もありましたけれども、 けれどもそのことをですね、ちゃんとこう理解していませんと、この推薦状というのはただこの自分の力を誇っているだけ、ただ自慢をしているだけのものになってしまうわけですね。推薦状というのはあくまでも、信頼関係がスムーズにいくために、そのようにして御言葉が確かに聞かれるために、そして教会が立つために、神の御栄が表されるために当時書かれていたものでありました。ただパウロをはじめ、このパウロと一緒に伝道した仲間たちはその推薦状を持っていませんでした。ですからコリントの教会の一部の人たちからは、本当にパウロは使徒なのか疑われたんですね。パウロ以外の使徒と呼ばれた人の多くはこの十二弟子と呼ばれる人たちで、何よりも地上において主イエスと出会っていたわけですね。直接出会っていたわけです。主イエスのお姿を見、その方の言葉を聞き、共に生活をし歩んできました。けれどもパウロは同じ使徒なんですけれども、パウロは違ったんです。復活の主と初めてお会いしたのは主が天に昇られた後のことでした。それにもっと大きな問題は、パウロがかつてキリスト教会を激しく迫害する側の人間であったということです。そのような人間にキリストを述べ伝える資格があるのだろうか。あるはずなどない。教会の推薦状も持っていないではないか。だからパウロは何をし始めたかというと、自分で自分を推薦し始めている。何か偉そうなこと、何かもっともらしいことを言っているではないか。パウロは偽の伝道者だ、そういうふうに批判する人がいたんです。もちろんパウロはそういう人たちに対して反発します。例えば今日は3章を読みましたけれども、そのすぐ前の第2章17節ではこうありました。私たちは多くの人々のように神の言葉を売り物にせず、誠実にまた神に属する者として神の御前でキリストに結ばれて語っています。まあ、神の言葉を売り物にする人というのは、偽の福音を説く人であったり、また福音を語りながらも結局は奇跡など自分の力を売り物にしている、そういう人たちのことです。そういう人たちが、まあ、当時実際いたようですけれども、パウロはいや、私は決してそのようなものではないと否定をします。それは自分の名誉やプライドが傷つけられたからそう反発しているというのではないんです。まあ、伝道者としてパウロはこのこと以外にも多くの苦しみを経験した伝道者でありました。でも大切なのは繰り返しになりますが、神の教会がそこに建てられるということです。お前は偽物の使徒だ、偽物の伝道者だ、そういうふうに言われたならば御言葉が当然そこで聞かれることはありません。だから教会が立たないんです。パウロのキャラクターやパウロの能力で人々がたくさん集まってくることができたかもしれません。もともと彼はユダヤ教のエリートでしたから、人間としてもとても興味深い人物であったことでありましょう。しかし教会が立つというのは人の力、人の魅力によるのではないんです。ただ神の力による、ただ御言葉によって立つんです。そうであるならば御言葉が正しく語られ、また御言葉が聞かれ、それに従う群れがどうしても与えられなければいけませんでした。ですから推薦状というのは人間関係を築く上で、あった方が便利な面もあったかもしれませんけれども、教会を建てるという時に誰かが書いた推薦状、自分を推薦した文章が決定的に大きな意味を持つということではなかったんです。自己推薦というのも下手をすると自分を誇るためのものでしかなくなります。自分で自分を褒めるんです。でそのことが全部悪いわけではありませんけれども、でも自分の力やまた自分の立派さに心が傾きますときに、神様が自分のことをどういうふうに思っておられるのか、そのことについての関心というのがだんだん薄くなっていくのではないかと思うんです。神様の立法、神様の御言葉をこんなにもたくさん私は守ることができた、 あなたたちは私のような生き方はできないだろう。こんなにも素晴らしい生き方をすることができるのは私一人だけだ。私こそ神に救われるにふさわしい人間なんだ。それがかつてのパウロでした。しかし自分の力に頼りながら神の御心をそこで見失っていたんです。初めて主イエスにお会いし福音に触れた時、目から鱗が落ちるような思いがしたというんです。そして自分の愚かさ、また罪に気づかされ神様のもとに立ち返っていきました。そのような救いの経験をしているパウロですから、なぜ私たちに推薦状が必要なんだろうか、別に必要ないではないかというんです。けれどもそのパウロが2節で面白いことを言いました。私たちの推薦状はあなた方自身です。私たちの推薦状はあなた方自身です。私たちの推薦状はコリントの教会の人たち、あなた方のことだ。あなた方コリントの教会の存在そのものが私たちの推薦状となっているではないかというんです。これはどういうことでしょうか。このコリントの教会というのは使徒パウロの働きによって生まれた教会です。もちろん真実に働かれたのは神様ですが、その神様の技に仕え教会を立て上げたんです。パウロを通してイエス・キリストの福音が語られ、その御言葉を聞いた人々は悔い改め神のもとに立ち返りました。そして洗礼を受け教会に生きるものとなったんです。そして今も事実彼らは福音の喜びの中に生きているんですね。もしパウロたちが偽の使徒であり偽の福音を教えていたならば、コリントの教会は存在していません。今ここに教会があり、キリストのものとされているあなた方がここにいるということは、パウロたちが本物の使徒であり、パウロたちの働きが真実であった、そのことの印ではないか。だから私たちの推薦状はあなた方自身ですというのです。そして私たちがコリント以外の町の教会を訪ねるときも、あなた方自身がコリントの教会の存在が私たちの推薦状となり、私たちの働きが別の町でも確かなものとされる、そのことを保証してくれるというんです。そして2節の推薦状というのは、これは手紙と言い換えることができます。推薦する手紙ということです。で3節では、あなた方はキリストが私たちを用いてお書きになった手紙、そういうふうに言われています。あなた方はキリストが私たちを用いてお書きになった手紙。コリントの教会そのものが手紙である。キリストがパウロたちを用いてお書きになった手紙だというんです。興味深い言葉だと思います。私は誰であるのか、教会とは何であるのか、聖書からさまざまな言い方をすることができると思いますが、ここで教えられますことは、私たちはキリストの手紙である、私たち教会はキリストの手紙であるということです。でも教会が手紙、私自身が手紙であるというのはどういうことなんでしょうか。あるいはここで言われている手紙とは一体どこにあるんでしょうか。私たちの心に書かれており、もう一度2節3節を読みします。私たちの推薦状はあなた方自身です。それは私たちの心に書かれており、すべての人々から知られ読まれています。あなた方はキリストが私たちを用いてお書きになった手紙として公にされています。炭ではなく生ける神の霊によって、石の板ではなく人の心の板に書きつけられた手紙です。私たちはキリストの手紙です。その手紙は神の霊によって私たちの心に書きつけられているというんです。キリストの手紙という場合、それは何を意味するのかというと、一つはキリストご自身がお書きになった手紙であるということです。イエス様が、執筆者として書き手として手紙を書いてくださった。もう一つはイエス様が語られたこと、つまり、救いに導く福音ですね、福音の内容、福音のメッセージそのもの、それがキリストの手紙ということです。また生ける神の霊によって書きつけられた手紙とありましたように、手紙を書いた主体は神様であり、またイエス・キリストです。 神様またイエス様はどのような思いで私たちの心に手紙を書き記してくださったんでしょうか。役所などから一斉に届くお知らせではありませんし、また一方的に送りつけられてくる商品のチラシでもないんです。主イエスは私たち一人一人の魂を見つめながら心からの愛を込めて手紙を書いてくださったに違いありません。三節に、炭ではなく生ける神の霊によって、石の板ではなく人の心に、心の板にという言葉がありました。でこれは旧約聖書エゼキエル書とまたエレミア書の御言葉に基づいています。生ける神の霊によってというのはエゼキエル書第36章26節の御言葉です。こういう言葉です。私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。これは救いの宣言、また救いの約束の言葉です。罪から救われるというのは神様から与えられた新しい心、新しい霊によってもう一度御言葉に生きるものへと回復させられることです。神の言葉を受け入れようとしない、そういう石のような固い心ではなくて肉のような柔らかい心を与える。神様はそう約束してくださいました。また人の心の板にという言葉がありましたが、これは先ほど読んでいただきましたエレミア書第31章33節の御言葉です。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。先ほどのエゼキエルの言葉にはありましたように、かつて私たちの心は石のような固い心で、私どもを救おうとなさる神の愛を受け入れようとはしませんでした。かつて神の救いの恵みを経験しながらも、その恵みをすぐに忘れ、人間の心、自分の心に生きようとしました。第二コリントの3章3節に石の板とありましたが、これは十戒のこと、あるいは旧約の律法のことを意味します。旧約聖書のことですね。また6節の言葉で言えば文字のことですね。石の板ということが文字というふうに言い換えられています。新しい契約に使える資格、文字ではなく霊に使える資格。文字は殺しますが霊は生かします。けれどもこれは決して、十戒を含む旧約聖書がもう古いから時代遅れでダメなんだ、意味がないんだ、そういうことではないんですね。旧約聖書の御言葉も私たちを救いに導く言葉です。けれども本来命に導くはずの言葉が私たちの罪によってただの重荷でしかなくなってしまいました。私たちを滅びに導くものになってしまったんです。ですから神様は新しい契約を結んで、今度は石ではなくあなた方の心に直接書き記す新しい心、新しい霊を与えるというんです。どれだけ私たちが罪深くても神様は私たちを愛し救おうとなされる、そのことを私たちが忘れることのないように、神様は私たちの心の内に生ける神の霊によって御言葉を刻んでくださいました。契約を結んでくださいました。そのために神様は御子イエスキリストを使わすというご自身の救いのご計画をここで明らかになさったのです。子どもたちにも話しましたけれども、新約聖書というのは27の書物のうち21が手紙として記されています。2000年前まだ新約聖書が完成されていない、そういう時代、伝道者たちは手紙という手段を用いて福音を人々に届けていきました。その手紙が礼拝の中で読まれたんですね。そして旧約聖書とともに神の言葉として読まれた、聞かれたんです。やがてそれらの手紙が新約聖書に収められることになります。そして手紙という形を取っていなかったとしても、聖書全体がまさに神様の手紙、神様の愛の手紙です。 そして私たちのうちにもキリストの言葉、キリストの福音が書き記されました。そのような一人一人であることをもう一度心に留めようではないか、パウロはコリントの教会の人たちに呼びかけています。ここにいる私たち一人一人も神様の愛によってキリストの手紙とされている、その栽培を思い起こし、キリストの手紙として果たすべき使命が何であるのか、そのことに心を向けます。あなた方はキリストが私たちを用いてお書きになった手紙として公にされています。私どもがキリストの手紙とされているのは私一人だけのためではないんです。あるいはこの教会のためだけでもないんです。公にされるという使命、つまりキリストによって使わされ、そのキリストの福音が多くの人々に聞かれ読まれる、そういう使命が私たちに与えられています。パウロをはじめ、伝道者というのは、キリストが手紙を書くための筆記具、あるいは書記として用いられた、そう言っても良いでありましょう。そして彼らはそのことを心から喜びとしています。詳しくお話しする時間はありませんけれども、7節以下を見ますと、何度も栄光という言葉があることに気づかされます。自分の働きに喜びを覚え、また栄光と言えるほどに大きな価値があるということをパウロは自分の働きの中に見出しています。またかつて旧約聖書を熱心に読みながらもイエス・キリストの存在に気づかなかった自分、そういう自分が今やキリストに見出された、キリストを見出すことができた、そういう喜びが7節以下に記されています。自分の働きについて栄光に満ち溢れている、そういうふうに言うことができたのは自分の力によってではなくて、ただキリストによって、自分の力ではなくて、ただキリストによって使徒として召され、伝道の働きに使えることができている、そのことに感謝をしていたからです。4節で、私たちはキリストによってこのような確信を神の前で抱いています。そうありました。キリストによってということがここで強調されています。また5節では、もちろん一人で何かできるなどと、もちろん一人で何かできるなどと思う資格が自分にあるということではありません。私たちの資格は神から与えられたものです。ここでは資格ということが言われていますが、これもパウロ自身の力によって使徒の資格を得たというのではないんです。この資格もまた神様から与えられたものです。一人で何かができるというのは、一般的には立派なことだと評価されるかもしれません。でも信仰の歩みにおいては、救われることはもちろんのこと、教会のために使い働くということにおいても、使わされた場所で働くということにおいても、自分一人でできるなどというふうに思い上がってはいけないんです。あるいは一人ではなくて何人かと協力すればいい、そういう話でもないんです。何人集まろうが神によって、キリストによってという思いがいつもありませんと、福音に生きる生活から遠く離れたものになってしまいます。資格というのもまた私たちが生きる世界では本人の努力、本人の力というのが求められます。例えば伝道者牧師になるためにも、進学校の入学試験があり、説教免許試験や教師試験があります。けれどもキリストによって、神によってというのは、先に自分を神様が召していてくださる、そのことを確信しているからこそ、テストや試練にも立ち向かおう、努力しよう、そういう思いが与えられるのだと思います。自分がテスト用紙に正しい回答を書くよりも先に、キリストが愛の手紙を私の心に記してくださった、私がキリストの手紙、また推薦状とされている、キリストが十字架のゆえに私の罪を許し、神の前に立つにふさわしいものとして父の前に推薦していてくださっている。一体何のためにこんなことをしてくださるのか、それは私たちが公にされるためです。多くの人々に私を通して、教会を通して、主イエスキリストの愛が公に述べ伝えられるためです。 そのために私は召されたのだというんです。でこのことは伝道者の働きだけではなくて、まあ、教会全体がキリストの手紙とされているのですから、教会に連なる一人一人もまた使わされた家庭や学校、また職場、またそれぞれの場でキリストによってまた生きることへと召されています。それこそ私とさまざまな資格、まあ、この世的な資格を持っていると思いますけれども、それを用いながら、まあ、職場で働くということがあると思うんですけれども、神様が私たちに与えてくださった資格について6節では新しい契約に使える資格と言っています。神は私たちに新しい契約に使える資格、文字ではなく霊に使える資格を与えてくださいました。文字は殺しますが霊は生かします。ここでの新しい契約というこの言葉も先ほどのエレミア書第31章に記されていた言葉です。そして聖書における契約というのはお互い同じ条件ではないということです。神様の方から一方的に恵みとして与えられるものだということです。私たちの力では神様の掟を守ることができないからです。主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜、弟子たちと一緒に食事を囲まれました。最後の晩餐と呼ばれています。聖餐式の原点がここにあります。その時主イエスは弟子たちにおっしゃいました。この杯は罪の許しを得させるように多くの人のために流す私の血で建てられた新しい契約である。みんなこの杯から飲むように。キリストが十字架で流してくださったその血潮によって私たちは罪清められ、清い心、新しい心、新しい霊が与えられました。この契約と訳されていますギリシャ語ですが、これは一般的には遺言と訳される方が、まあ、実は多いんです。主イエスはもちろん今も生きておられますけれども、十字架を前にしたときに、十字架の死を前にしたときに、どうしてもこれだけは聞いてほしい、そう心を込め愛を込め命を注ぎ出すようにして私どもキリストの手紙としてくださり、人々を救いに導くための新しい契約に使える、そのような資格を与えてくださいました。だから私どもは自分の人生を、また信仰の歩みを決しておろそかにすることはできないんです。私たちもまたキリストの名による愛の手紙を書き続ける、そのような存在として召されています。礼拝も伝統も伝道も、また人々との交わりも、まあ、全てが手紙という形ではないかもしれませんけれども、でも言葉というのが用いられますね。まあ、この説教においても言葉ですし、言葉が用いられますし、御言葉そのものが言葉として記されています。交わりの中で交わす言葉、祈る言葉、信仰を言い表す言葉、そこでも言葉が求められます。言葉の吟味が求められます。そこで私たちは、まあ、伝えることの難しさ、自分が持っているその言葉の貧しさ、そういうこともですね、同時に、思い知るということがあります。でも私たちはキリストによって、神の生ける霊によって記された手紙であるからこそ、必ず聖霊が語るべき言葉を与えてくださる、そう信じて待つことができます。新しい契約に使えることは霊に使えることだ、そういうふうにもパウロは言っていました。祈りつつ御霊の働きに委ねながら、与えられる言葉、語るべき言葉を待ち続けます。愛の言葉を磨く修練を重ねていきます。私たちを用いて、キリストがあの人の心にもこの人の心にも愛の手紙を書き記してくださる、そのことを願いながら、神様が委ねてくださった働きを喜んで共に担っていきたいと願います。お祈りをいたします。自分の力がどれほどのものなのか、さまざまな場面で問われることがあります。その度に喜んだり落ち込んだりする私たちです。自分で自分を正しく見ることさえもできなくなってしまうことがありますが、神様、あなたはいつも私たちを愛の眼差しで見つめていてくださいます。キリストの手紙とされ、こんな自分であったとしても、 キリストが私を推薦し、神様の前に立たせてくださっていますことを心から感謝いたします。祈りつつ御霊の働きにお委ねいたします。私たち教会をキリストの手紙としてこの地に使わせてください。与えられた働きを全うする力をも私たちにお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。